ただいまから2021年11月28日、主日礼拝、アドベント第一主日礼拝を始めます。最初に、前奏として賛美歌242番の一節をお聞きください。よし、私たちの助けは天と地を作られた神から来ます。アーメン。挨拶。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりがあなた方と共にありますように。アーメン。賛美歌231番の一節を賛美しましょう。賛美歌231番の一節。私たちの罪を告白して祈りましょう。父なる神様、あなたのご降誕を待つアドベントの最初の礼拝を与えてくださり、深く感謝します。どうか私たちのこの世界に、この日本に、そして身の回りに、家族に、そして何より私たちの心にあなたを迎えることができますように。そのために私たちの罪を許し、あなたをお招きできる場所を開けることができますように。この教会を整わせ、すべてを備えさせてください。特に今、不安や恐れを感じておられる方々を守り、支えてください。あなたの祝福で満たしてください。見よ、このような日が来る。と主は言われる。私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。しばらく黙祷の時を持ちます。主よ、 私たちの心と体を生き返らせ、喜びで満たしてください。皆によって祈ります。アーメン。賛美歌32番。主の許しと慰めの言葉をお聞きください。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。私たちの罪は主イエス・キリストの十字架の上での血の贖いによって許されています。主の恵みと祝福とが私たち一同の上に豊かに注がれますように。アーメン。聖書の御言葉に聞きましょう。最初に旧約聖書ルツ記第3章の1節から18節、旧約聖書424ページ、ルツ記第3章1節から18節、一節のその少し前から読みます。ルツは姑と一緒に暮らしていたが、姑のナオミが言った。私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。あなたが一緒に働いてきた女たちの雇い主、ボアズは私たちの親戚です。あの人は今晩、麦打ち場で大麦をふるい分けるそうです。体を洗って香油を塗り、肩掛けを羽織って麦打ち場に下って行きなさい。ただ、あの人が食事を済ませ、飲み終わるまでは気づかれないようにしなさい。あの人が休むとき、その場所を見届けておいて、後でそばへ行き、あの人の衣の裾で身を覆って横になりなさい。その後すべきことは、あの人が教えてくれるでしょう。ルツは、言われた通りにいたしますと言い、麦打ち場に下って行き、姑に命じられた通りにした。ボアズは食事をし、飲み終わると、心地よくなって、山と積まれた麦束の端に身を横たえた。ルツは忍び寄り、彼の衣の裾で身を覆って横になった。夜半になって、ボアズは寒気がし、手探りで覆いを探した。見ると一人の女が足元に寝ていた。お前は誰だ？とボアズが言うと、ルツは答えた。私はあなたのはしためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げて、このはしためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。ボアズは言った。私の娘よ、どうかあなたに主の祝福があるように。あなたは若者なら、富のあるなしにかかわらず、追いかけるというようなことをしなかった。今、あなたが示した真心は、今までの真心より勝っています。私の娘よ、心配しなくていい。きっとあなたが言う通りにします。 この町の主だった人は皆、あなたが立派な婦人であることをよく知っている。確かに私も家を絶やさぬ責任のある人間ですが、実は私以上にその責任のある人がいる。今夜はここで過ごしなさい。明日の朝その人が責任を果たすというのならそうさせよう。しかし、それを好まないなら、主は生きておられる。私が責任を果たします。さあ、朝まで休みなさい。ルツは夜が明けるまでボアズの足元で休んだ。ルツはまだ人の見分けのつかない暗いうちに起きた。麦打ち場に彼女の来たことが人に知られてはならないとボアズが考えたからである。ボアズは言った。羽織ってきた肩掛けを出してしっかり掴んでいなさい。ルツがしっかりと掴んだ肩掛けの中に大麦を六杯測ってルツに背負わせるとボアズは町へ戻っていった。ルツが姑のところへ帰るとナオミは娘よどうでしたかと尋ねた。ルツはボアズがしてくれたことを漏れなく伝えてからこの六杯の大麦はあなたの姑のところへ手ぶらで返すわけにはいかないとおっしゃってあの方がくださったのですと言うとナオミは言った。私の娘よ成り行きがはっきりするまでじっとしていなさい。あの人は今日中に決着がつかなければ落ち着かないでしょう。これは神の言葉です。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書第22章23節から33節、新約聖書の43ページ、マタイによる福音書第22章23節から。その同じ日、復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスに近寄ってきて尋ねた。先生、モーセは言っています。ある人が子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。さて、私たちのところに7人の兄弟がいました。長男は妻を迎えましたが死に、後継ぎがなかったのでその妻を弟に残しました。次男も三男もついに7人とも同じようになりました。最後にその女も死にました。すると復活の時その女は7人のうちの誰の妻になるのでしょうか。皆その女を妻にしたのです。イエスはお答えになった。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。復活の時にはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者の復活については神があなたたちに言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。これはキリストの福音です。御言葉を求める祈りを祈ります。私たちの誠の父なる御神様、今日このアドベント大降節の最初の日曜日に私たちをここに招いてくださったことを心より感謝いたします。クランツにろうそくのその光が一本灯りました。どうぞ私たちの心にも改めてあなたの光を灯させてください。この一年、本当に大変な一年を過ごしてまいりました。そしてそのことが今も色濃く私たちの生活に影を落としておりますことを、主よ憐れんでください。どうかあなたがこれらの状況を良き方向へと、主よ返してくださいますように、導いてくださいますようにお願いいたします。本当に礼拝が心置きなく何不自由なく持てていた頃の礼拝の改めてその素晴らしさ、貴重な時であったということを、それを持てなくなった今、誠にその大切さを教えられました。どうぞ何気なく当たり前のように持っていた 捧げていた礼拝や日常の生活がどれだけ恵みに、また祝福に支えられていたことかを改めて知る、そのようなものであります。どうぞその祝福とお守りと感謝します。どうぞまた私たちにその一つ一つの事柄を、主よ、取り戻させてくださいますようにお導きください。御言葉を聞くこともまた不自由な状況があります。どうぞ溢れるばかりに私たちに今この時語りかけ、聖霊を注いでくださいますように、語る牧師を支えてください。聞く私どもの耳を、主よ、新たにし、また心へと語りかけてくださいますように、心を開くものでありますように、皆によって祈ります。アーメン。賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌230番。
Oh.